はい、今月も、やってまいりました月に一度の、学びの、時間でございます。ラジオ版格闘塾、本日も土屋塾長よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、もう12月、ちょっとね、コロナもちょっと増えてきたので、
はい、
うん、ちょっと正しく恐れながら気をつけないと。
そうですね、はい、うん、また増えてきましたので。そうそう、
増えてきました、はい、
はいはい、ということで今月が一応2020年の分では、最後の放送
になりますので、はい、ただいつも以上にちょっと、はいはい、気合い入れて、
はい、
いつも以上に、はい、傘をぐるぐる回しながら頑張りたいと思います。はい、頑張りたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあまず早速一つ目の質問です。
はい、どうぞ。
はい、毎日をの生活をですね、こう充実させるにはやっぱり人間関係が非常に大切だと思います。で、まあ、そういったことの中で、はい、こう何か目標達成とかに向けても、うん、やっぱり周囲の方を味方にしたりすることっていうのは非常に重要だと思うんですけども、うん、
はいはい、
なんかこう人を巻き込むためのなんか秘訣というか、うん、なんかこういい方法などありましたらぜひご教授いただきたいんですけども。
人を巻き込む、はい、そっか、人を巻き込む存在っていうのは多分あれだよね、言葉を変えると、
はい、
憧れられる人、
憧れられる
人じゃないかなと思うのね。憧れられる人で、いつも言ってるけど、自分の中でどんな存在に自分を成長させるのか、どんな人間に自分自身を成長させるのかということを明確にするべきだと思うし、しておく必要があると思うんです。あのちょっと言ってることはまず3つあって、1つはどんな人間になりたいか、どんな生活を歩みたいか、そしてどんな人生を歩みたいか、それからどんな生活がしたいか、この3つだよね、うん、でこの3つの中のどんな人間になりたいのかを、もっと具体的に自分の中で一回書いてみるといいと思うんですよ。
書き出して、
どんな書き出して、どんな条件が自分が憧れる存在なのかということを明確にすること。例えば憧れの要素の中で、例えば仕事ができる人とか、うん、
はい、
人間として尊敬できるとか、うん、それとか性格はどんな性格がいいとか、うん、でその人はいつもこういうことを話してるとか、そのもっとその憧れの存在を具体化するんです。で具体化して、でそれに自分がなれるように努力していくわけ、うん、でそれを、まあ、いつも言ってるように3つに分けて、人間力と能力と体力に分けて、はい、その憧れる存在に自分を育てていけば、したら周りの人たちはその憧れの存在に集まってくると思うんですよ、必ず、うん、そしたら、はい、よく部活とかなんかで、例えばルールブックを読みながら、例えば教える先生よりも、以前例えば桑田とか、それこそ清原が来てバットはこう振るんだよって教えたら、もう一発でみんなに伝わるように、憧れる存在が来て教えてくれたりすると、みんながわっと集まるし、すぐ理解できるんですよね。
そうですね、全然違いますもんね、うん、そもそも。
そうだから自分がいかにその場その場で憧れられる存在になるかということが、人を巻き込む上ではとても大切になってくるんじゃないかなというふうに思います。
憧れられる人になることが、
そういうこと、はい、だから もう繰り返すと、具体的、どんな人が自分は憧れる人なんだろう、もしくはどんな人に自分はなりたいんだろうという、具体的にその要素を書き出すんですよね、はい、でそれに要素を書き出して、あと具体的な行動ですよね、そうなるためには何が自分は足りないんだろうっていう行動まで必ず落とし込むという、そうで落とし込んで、でそれを着実に実行して身につけていったら、うん、そんなに時間かからないうちに、多分周りの人からは憧れの存在には絶対なれると思う。そしたら自分が一言発言したら、みんな憧れの存在と見てくれてれば、多分一言言うだけであっという間にみんなその場が変わったりとか、 何かプロジェクトはあっという間に実行できるようになったりとかすることのようには絶対なると思いますよ。だからまず巻き込むためには周りの人たちの協力を得たいんだったら、
はい、
もう自分が憧れの存在になる
ということですよね。憧れの存在、うん、
あとどう周りの人の協力を得たいんだったら人一倍頑張ることですよ、うんうん、だって坂道を例えば荷物を持ってる人がいて荷物を持ってる人が坂道を普通にトントントントンって上がってって誰も手を貸そうと思わないよね。必死になって汗かいて重いのを、ね、はあはあ言いながら持ち上げてたら大丈夫手貸そうかってなるから
なりますね、
はい、そうだからそれぐらい周りの人が手貸してあげたくなるぐらい頑張る姿を周りに見せる。
あ、
うん、そしたらどんな人だって大丈夫かお前手貸そうかって言ってくれると思う普通の人だったら、うん、だから人のそうだな10倍ぐらい頑張れば、
うん、10倍
周りの人、まあ周りの人気づいておい大丈夫かって手貸してくれるよねきっとね、うん、その2つが多分その周りの人たちの協力を得るもしくは、ま、巻き込むための存在になる要素かなとは思いますけどね。
ああなるほど、
うん、
あそうですよね。やっぱり自分自身がしっかりとそういうふうに、まあ、ちゃんとこう なんていうの、まあ、人のためじゃないですけどちゃんと頑張るというか、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう
そう、しっかりそういう姿を見せられる人間じゃないと人はついてこない。
そういうことそういうこと、そういうことそういうこと、
そ
うそうそうそう、はい、そう思いますよね。だからやっぱり、うん、どっちにしても頑張るしかないのよ。まあね最近昨今ね状況は状況でもうだんだんね業種によっては本当にもう業界自体が壊滅っていう部分もたくさんあるし、
はい、
うん、でね、そんな中でまた頑張ろうっていう人たちもたくさんいらっしゃるからもう一生懸命やるしかないよねやっぱりね。そうもうますますねちょっとねやっぱり周りの状況を見てると来年にかけてもっともっと経済的に悪くなってくるんじゃないのかなという心配だけはねあるんだけどね、
はい、
心配してたらやっぱりみんなちゃんと準備しないとダメですよね。あ
そうですよね。
そうそうそうそう、はい、準備がちょっと大事だと思いますね、うん、はい、
そう、ありがとうございます、
はい、
しっかりと、はい、頑張ってまずそういう姿を見せて
運ばれる。そうですね周りに、はいはい、そうですそうです
はい、周
りに光を与えてぜひぜひください、
はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問なんですけども、
はい、
以前ももしかしたら聞いたかもしれないんですけども、
はい、
上屋さん的にまた最近、うん、こう気になっている、まあ、人とか、まあ、若手ですとかあとはこういう、はい、まあ、団体とか企業みたいなのありましたらぜひ教えていただきたいんですが、
例えば、まあ、注目してるとか業界っていうか流行りのものってムク太郎さんはどういう扱いしてるんですか、
はい、
流行りのもの、例えば、ヒットしてる曲とか、そういうのはちょっと頭に、はい、どっかでこう聞いたりとかするんですか。
あそうですね、一応 そういうなんかこう、まあ、流行ってるものっていうのはまあ、1回ぐらいはまずは自分の目で耳で、うん、まあ、聞いたり確認はしたりはしているんですけど、
うん、はい、流行ってるものってあれですよね、例えば今の時代を表してたりとか、うん、これからのトレンドを象徴してると思うんですよ、うん、だから例えば今曲ってどんな曲が流行ってるか知ってます？
今曲は、
はい、
そうですね、なんでしょうか。
あのね、俺の場合は必ず、はい、オリコンとかなんかの、
はい、
こうヒットあるじゃないですか、
はい、
こう発表されるじゃない、毎週とか毎月とか、
はい、
でその中で、月に1回、まあ、週に1回でも結構見るんだけど、
はい、
ベスト10とかなんかでこう出てくる曲は YouTube で必ず全部聞くんですよ1回。
あ、
うん、例えば最近聞いてたのは、例えばスノーマンというグループのキッシングマイルズとか、
はいはいはいはい、
それとかあと夜にかけるとか、
あ、あ、はい、
夜遊び、
ね、はい、
そう、それからあと BTS、
BTS、 あ、流行ってますね、
BTS のダイナマイトかな、
ダイナマイト、
はい、それとかあと あれですよね、あの縄跳びダンスの二重ですよね。二重のあと、はい、メイクユーハッピーかな。
はいはい、
それとかあとあいみょんとか、
あ
それからエイト、あの香水、香水とか
水の
あんなのをやっぱり聞いて、必ず60度ジジイなんだけど、
いやいやいや、
ああいうのは必ず聞いて、どういうのが今流行ってるのかなっていうのは必ず聞くんですよ。ほんで YouTube で気になったやつは一応その、 あのミュージックビデオなんか必ず見るようにしてるんでね。そうしたらやっぱり時代の中、あ今こういうのが受けるのかっていうのがやっぱり分かるわけで、例えば映画だったらもちろん今鬼滅がこんだけ流行ってるし、
はい、
でた、うん、あの周りの同じ年代に聞いても鬼滅って何っていうのが多いのね。
そうですね、
はい、俺はもうあの、Amazon でプライムで26話全部見て、
あ全部もう目を通して、
当然、うん、そう、
さすが
これで水の呼吸と全集中はもう身につけたかなという自信はあるんだけど、はい、いつかは柱になるぞって思ってはいたりもするんだけど、
いやさすがですね、はい、
はい、それでね映画を見たりとか、あと映画も必ず、週に2本は映画見ようと思ってるんですよ。
はい、
でもなかなかちょっとなか見れなくて、今でも1本は必ず見ようと思って、うん、授業が終わった夜11時とか12時ぐらいから2時間ぐらいかけて、はい、であの自分の住んでるとこって映画館がないので、
あそうなんですか、
はい、そのぐらい過疎、はい、してるところに住んでるのでその分自然は豊かなんですけど、ね、映画館なんかないので、でまあ、もちろんあの都会に出た時は映画館行くんですけど、うん、あとはあのアマゾンとかなんかのプライム で夜ひっそりとあのあ映画を楽しむというのは必ずやってるんですね、はい、で流行ってる映画に関してはあのもちろん劇場に行ったり、あとあのお金出して見れるようになるじゃないですか、アマゾンとかなんかで、はいはい、であれでお金出して見たりとかなんかもするわけです、うん、で必ず見といて、あ今度はこれを見よう、あれを見ようとかいうことで、あのできたら劇場で見るのが一番なんだけど、なかなか行けない時もやっぱりあのそういうなんか流れは必ず見るようにはしてるんですね、うん、
あなるほど、うん、
だから例えば音楽だって聞くだけじゃなくて、あのそれこそコロナがなかったら毎年矢沢永吉って言ってたし、
あ、はい
はいはい、それからあと昨今だとあとあれあの世界の終わりのライブを、
あの世界の
終わりの熟成が世界の終わりの、はい、あのファンクラブ入ってるのでチケットが簡単に取れるので、それで熟成と待ち合わせて一緒に見たりとか、
一緒に行かれるんですか、
そう、はい、熟成と一緒に行って、はい、であと一緒に盛り上がったりとか、
いやいやいや、
こんなこともあるんですよ。だからかなでそれはもともとどこが原因かというと、モーニング娘。の時に、
はい、
モーニング娘。が流行った頃に見に行ったんですよ、
はい、
それであと安室ちゃんとかなんかを見に行ったりとか、はい、あとそれから倖田來未とか、
はい、
であともちろんあと我々の世代ですからユーミンとかそういう上の世代まで いろんなあの必ずあのライブっていうのは見に行ったりするんですね、はい、本当だったら今年はあのE-Girls が解散の年だったんですよ、東京あのドームツアーがあって、
はい、
本当は申し込んで行こうというもう行く気満々でと思ってたんだけど、それが残念ながらダメになっちゃってというのもあって、だから必ずライブでも音楽は見たり聞いたりするわけ、
あちゃんと
それで、はい、そう必ずそれをするので、でやっぱりもう年だからっていうのは禁句で、
あ
必ず知らないことを知るのが勉強なので、
それで、
うん、で年寄りが嫌われるのは同じ話をするので年寄りって嫌われるので、同じことを繰り返さないうざい年寄りにならないためにも常に新しいことを知る努力っていうのは必ずした方が自分でもいいと思ってるんです。
確かに、
はい、で例えば、まあ、流行りのものっていうと今まあ注目してるっていうか一番今ねあの見てワクワクしてるのは何かったら、はい、MacBook Air ですよね。
MacBook Air、
はい、新しいやつが M1 というチップが入ったんですよ、
はいはいはい、
漫才みたいなチップなんですけどって全然全く違うんですけど、 あれが入ることで、で値段が10万円ぐらいで安、まあ、比較的安いですよね、あの高性能が。
そうですね。
で、あの、まあ、MacBook Air がパソコン業界のゲームチェンジャーになるなという機種なんですよ、あれは。今まで Windows の方が僕は将来性があるとずっと思ってたんだけど、なんでかったら Windows 多国籍軍じゃないですか、
はいはい、
で Mac は Apple が Apple 対多国籍軍の戦いでしょ、
そうです
ね、そしたら絶対に、ね、数集まりゃ絶対それぐらい勝てるだろうとずっと思ってて、 Windows の方がって思ってずっと Windows の最近使ってるんだけど、うん、でも iPhone だけはiPhone だけからは Android に変えずにずっと iPhone 使ってて、で、
はいはい、
うん、でもパソコンは Windows だよねと思ってたんだけど、これがね、やっぱりこの M1 チップのついたこの MacBook Air を見たら、
はい、
これはちょっと Mac かなと、次のパソコンは Mac かなというふうには思ったのと、次のというかもうちょっと早めに買い替えようかなと思ったりするぐらいのちょっといいパソコンなんですよ。あ、
そのぐらい魅力的な、
それぐらい魅力的なんです、いろいろ見たら。もうでも Windows は使わなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと、自分の趣味でやってる競馬があって、
はい、
競馬のその使うソフトが Windows 以外使えないんですよ、
は
い、
もう Windows 専用なんです、
ね、そうなんですよ。だから今使ってる機種を、あのパソコンを競馬専用にして、もう日頃のものは全部 Mac の方でやっていく、もしくは今 iPad をたくさん使ってるので、 iPad とこれはもう MacBook Air とかなんかになっちゃうんじゃないかなというのが今のちょっと自分に今一番ちょっとワクワクドキドキしてて、でもうすぐ、うん、あの iPhone も12になるので、
あ、
この12、あ、もう、あの注文してて、
もちろんするんですか、
はい、もちろんもちろん、もうすぐ届くんですけど、はいはいはい、今度は12だったのが、今度やっぱプロにしてカメラがいいので、
うん、
あのマックスはちょっとでかすぎるので
、あ、そうですね、
うん、だからプロがいいかなと、はい、だからちょっとプロにしてちょっとカメラをいい感じにして、ちょっと少しでもたくさん撮れるようにしようかなと思ってるんですよ。で、まあこういう新しいものに関しては、自分の中頭にあるデータとか情報を常に更新するっていうことをいつも思っといた方がいいと思うんです。はい、でいつも言ってることは2つで、常若ですよね。常に新しい状況に置いておくっていうことと、あと、まあ、この、あの最近言い出してるんですけど、水悟空って言って水のように生きましょうということを言ってるんですけど、この2つを言ってるんですね。で、水はどういうものかというと、
はい、
変幻自在で柔軟性に富んだ生き方の象徴だと思うんです。
確か
に、うん、だから常に常若で、あと水のように生きようとしたら、うん、したらやっぱりどんどん新しいものを、今までのもちろん古いものにも価値はあるとは思うんですが、やっぱり新しいものには勝てないよねと。で、常に今の流行ってるものとか時代が求めてるものが今流行ってるものだと思うので、そういうものに関しては、自分で限界を求めること、あの設けることなく、どんどんどんどんこう試してやってみるってことですね。
常に新しいものに触れて
る、常に新しいもの、そうそう。で、まずはあれですよね、自分のその、 あの好きなこと、まあ、もしくはあとあのスキルっていうかな、そのスキルと、もう一個大事、あのこれから生きていく上でその大事なのは二刀流だと思ってるんですよ。
二刀流、
はい、うん、一つは自分のスキル、
うん
うん、でもう一個がネットリテラシーですよね。
ま
あ、パソコンリテラシーっていうか、はい、インターネットリテラシーっていうか、とりあえずパソコンとかインターネットに必ず詳しくなっとかなきゃいけないっていうことですよね、うん、だから今までだったら、でもその二刀流で、その自分のスキル、自分のその仕事の情報、もしくは知見というか知識と、あとそのネットの知識が組み合わさって二刀流、武蔵のように二刀流でよかったけど、もっともっと時代がいくと多分三刀流、ゾロのように三刀流になったり、ゾロ以上に4刀流5刀流っていうか、でも1個はネットの力なんですよ。ネットの力と、あと自分のスキルをいくつか増やしていくってことが大事なので、 で常に床若と水五君ということを必ず頭に置いて常に新しい状態で、で変幻自在にどんな時代にも自分が対処できるように、片方には必ずネットっていう力を持って、片方の力をいろいろな刀を握れるように自分を鍛えていく。そのためにもこういう新しい情報っていうのをなんか面白いなと思ったら必ず自分で体験してみる、何かして聞いてみるっていう、はい、自分というフィルターを通して判断するっていうことを、
なるほど、
必ず続けていくと、もうあんまり錆びない生き方ができるんじゃないのかなという気はするんですけどね。
そうですよね。
そう、まあね、いい年してね、あの20見ながらあのメイキューハッピーのあの、
いやいや
あの踊りも一生懸命あれどうやってあの右足が左足がこっちかとか言いながらちょっと自分でもやってみようかなと言ってるこの姿なんか見られたら恥ずかしいなと思うんだけど、でもあれぐらいは踊れるようにしとかないとなと、はい、歌って踊れる英語の先生でいたいなと思って。い
やかっこいいですね。
どうなんでしょう、どうなんでしょうか、はい。でもこういうやっぱり新しいものってやっぱり面白いので、だからこういうものに対して、
はい、
あの障害というかこの限界というか、変に門を閉ざすんじゃなくて、どんどん自分で体験してみるっていうことがもうやっぱりちょっと楽しく人生を超えられる、楽しく生きていく秘訣でもあるんじゃないかなと思いますね、はい。
なるほど、ありがとうございます、
はい。
やっぱり新しいものには自分で体験することが非常に
重要、ね、絶対その通り、そうそう、自分というフィルターを通して判断 、はい、するっていうのが大事。誰かがいい悪いとか言うんじゃなく、自分というフィルターを必ず通すってことが大事。
ああ確かにそ
うです、ね、だって他の人があのね、このうどん美味しいよって言っても、もう自分で食べたらいやもう一つだよなっていうのがあるじゃないですか、
あります、ね、
食べログとかなんかでね、見てても、だから本当にやっぱり自分をちゃんと中心に、そこは自分を中心に考えていって、自分の感覚、肌感覚を大切にするってことがすごい大事なことだと。なんたって、だって我々が生きている目的って最後笑って棺桶に入ることだから、やっぱりわがままをちょっとだんだん出しても全然問題ないと、
ね、
もちろんその、 あの場によってその周りの人を立てたりとかいうことは大事なんだけど、でも本当に好き嫌いっていうのは自分の感覚でしかないので、それはとても大切にするべきものだろうなと思います。
あ、はい、なるほど、ありがとうございます、
はい。
では続いての質問に移らせていただきたいと思うんですけども、
はいはい、
まあもう2020年も終わりになって、もう今年始めに、まあ、やるって決めたことが例えばあったりするんですけども、今こう振り返るとやっぱりできてないことっていうのが結構多くて。
結構多いんですか。
結構そうですね、
おやおや、ま
あ、半分ぐらいちょっと残っちゃってるかなっていうのがあるんですけど、はい、やっぱこうやるって決めたのにできない理由っていうか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、それはなんでなのかなっていうのと、そういったものを具体的にこう、まあ、クリアしていくには今一度ちょっとご教授を願いたいんですけども。
まあご教授っていうほどではないとは思うんですけど、はい、あの決めたことができないという時、まあ、あのいろんな事情はあるとは思うんですけど、まああの決めたことができないのは簡単に言うと感情と行動が結びつきすぎてるんですよね。感情と行動がで、やると決めたのに行動できないのは感情と行動が一緒になってる。例えばどういうことかというと、今日は例えば毎日腕立て伏せ50回やるぞって決めたとするじゃないですか、
はいはい、
で数日続きますよね。で人間って慣れるんですよ。
慣れます
ね。で例えば50回やる15分ぐらいの時間を取るのがだんだん邪魔になってくるんですね、そうなると人間って言い訳の天才ですから、今日はちょっと微熱あるしとか今日はちょっとスケジュールがいっぱいだしとか、さっきご飯食べてお腹ちょっときついから食後の運動控えた方がいいって聞いたしとか、自分に都合のいい言い訳を作るんですよ。で基本はもうそこでもう面倒だやりたくないっていう気持ちを正当化させるためにいろんな言い訳がパンポンポンポン浮かぶんですね。
いやおっしゃる通りでございますね、
で でもそんな時どうするか、うん、簡単ですよね。やると決めたんだからやりゃいいんですよ。あ、決めたらその時間は何があろうがやるって決めちゃえばこれだけなんですよ、うん、そしたら絶対できるはずなんですよ。
あ、
うん、例えば腕立てなんて、だってそこにベタって手ついて、うん、こうね、ま、腕曲げるだけじゃないですか。それができないっていうのは気持ちですよね、はい、
確かにそうですね、うん、
そう、これがただ自分で決めたっていうことを絶対にその感情、その今日は微熱があるからとか、その言い訳とか非妥協って呼んでるけど、一切の言い訳を外すんですよ。だからその腕立てするっていう行動に対して感情を一切つけないんです、うん、最初にやるって決めたんだからやるしかないんですよ、その腕立てに関しては。それ以外つけない、はいはい、微熱だろうか何しようが、急が急がずで、はい、もうその腕立てっていう行動には寄せつけるんです、うん、一切寄せつけないでとりあえずやるんですよね、うん、あの、うん、あれこれ言い訳つけてやらないのは、まあ、それだけの人なんですよ。
あ、
でやるって人はやっぱりね、このたった腕立て伏せ50回だけでも絶対にやるって決めてやる人は、他の人も他のことも絶対やりますよね。
間違いないですね。
もうとりあえずやる時間を決めて、で決めたんだからもう有無を言わさず、とりあえずもうすぐやると、それが基本でしょうね、うんうん、あとは自分で絶対にやれる時間にスケジュールを配置するとか、ね、
あ、スケジュールを、
例えば、はい、そうそう、例えば私の場合だったらスマホにリマインダーっていうか、こう音楽、はい、時間になると音楽かかるようにしてるんですね。で24時間のうち3時間ずつかかるんですね。朝6時は、はい、朝6時はまた違うアプリでこの時間で起きるんですけど、はい、9時12時、15時18時21時って言って、この5回か、
はい、
5回になるんですね、必ず3時間ごとに、
はい、
でこの時間は何かって言ったら、このうちの実はあの、12時とそれからあと18時か、はい、この時 はあの違うんですけど、9時と13 15時それと21時、はい、1日に3回プロテイン飲む時間なんです。あ、だからプロテインだろ、なんかこうこの時間だけは違う音楽で鳴らすんですよ。なったら音を聞いたら必ず3回プロテイン飲むと。
あ、それ
音で、はい、決めてるんですよ。だからこの音が例えば9時なんかやってて、9時にこの音楽鳴るじゃないですか、
はい、
これあの音楽言っちゃうと矢沢永吉のワンダフルライフっていうのがかかるんですけどそれがかかるとプロテインっていう、
あ、もうそういう風に
パブロフのドヤになってるわけですよワンダフルライフって A ちゃんが歌い出すと、もう喉はもうプロテインを欲してるわけですよ。うわっうわっって言いながら私は、
はい、あー、でもそういう風にもう仕組みにして、はい、
自分の体がなっちゃうんですね。
あ、なるほど、うん、
であと例えばあと毎日例えば2時間以内運動、2時間運動することにしてるじゃないですか私はね。2時間という時間を決めて、でその間に例えば何をするかって、毎日午前中50回午後50回腕立て伏せをするって決めてるんですね。うん、あの筋トレとは別にね、
必ずね、
はいはい、ちょっと空いた時間に50回ぐらい簡単にできるの できるので、それからあと毎日スクワット100回やるっていうのも、はい、もう実はこの毎日100回っていうスクワットも3年ぐらい続いてるんですね。
あ、
うん、これやめれなくなっちゃったんですよ。ここでやめたらなんか気持ち悪いじゃないですか、ずっと続いてるので、はい、本当は1年やってやめようと思ったんだけど、なんか、はい、毎日やってるうちになんか続いちゃってるのでやめれないんですよ。だからどこ行こう、例えばどっかにこうね、九州とかなんか出張行ったとか言ったら、はい、必ずホテルでも必ずスクワットをやるし、あ、だからスクワットできる広さの部屋を必ずちょっと借りたりするんです。 あんまり狭い部屋ではなくて、はい、ちょっと広めのシングルとか、あとツインを一人で使うとか、はい、したら部屋広いので腕立てとか腹筋とかできるので、そういう部屋を取ったりとかしますし、あと毎日1万歩を歩こうと思ってるので、
はい、
うん、だから雨の日とかなんかはスクワット100回に置き換わるんですよ。だから雨の日なんかはスクワット200回になるし、
なるほど、
これを必ずやるっていうのを決めといて、でだからこの運動の時間になったらまずこれをやって、他にあと筋トレで今日は例えば胸の日だったら 胸と肩の日とか、あの背中と腕の日とか決めといて、必ずその決まった運動を決めた時間に必ずやるんですよ。うん、でそれをあと自分の手帳に入れといて、あと丸バツは必ずつけるんです。 うん、あのやったところに丸々丸ってあのガントチャートってあるじゃないですか。あの日付が書いてあって、
はい、
あのやる項目がついて丸バツつけるやつ、
はいはい、
あの中で丸をつけるっていう快感を覚えているので、
あ
毎日丸々丸々丸々ってなってると1ヶ月間ぐらい、はい、例えば今日あの12月も1月1日からずっと丸々丸ってしていくとこう 1ヶ月ずっと続くとすごい気持ちいいので、うん、で必ずやってるんですね。うん、丸をつけたいがためにやるのか、やるから丸つけるのかは分かんなくなっちゃってるんですけど、でも決めたことなので、はい、決めたことに関しては一切感情を挟まないんです、ね、
挟まないで、
はい、だからあのスクワットも3年も続いてるのかなと思うんですけど、どっかでやめたいなと思うので、
あ、
はい、でもまあ続いてるからいいかと思いながら、まあ多分このまま12月1月になってね、ちょうど元旦とかなんかちょうど何かこう変えるタイミングなんですけど、
ね、
でもまあ多分続けるだろうなと思うんですよね。だからずっとやり続ける人って感情と行動を別にしてると思うんですよ。
あ、
うん、今日は寒いよねけどやろうとか、今日は微熱がけどやるよとか、今日はフラフラするんだけどでもやるよねっていう風にして必ずやるんです。これだけだと思うんですよ。
あ、
うん、これだけをあとはもう淡々と続けてやっていく、まあだから感情と行動を分けるということですよね、うん、それかまあ言い方を変えると、あの行動に対して言い訳、一切自分の中で言い訳は認めないとかね、うん、あの妥協しないとか、うん、とりあえず決めたことなんだからあの必ずやる、自分のプライドかな、ここでやめたら自分、他の人には分かんないかもしれないけど、自分が自分を信用できなくなるよねって思ってしまうんですよね、うん、せっかくお前言ったろって思うし、うん、自分の場合、私の場合だったらこれだけ皆さんに偉そうに言ってるのにお前全然できてねえじゃないかって、そんな恥ずかしいことはできないので、それは自分のプライドとしてやっぱりやんなきゃいけないってことになってるわけですよね。だからその行動と感情を分けるっていうことがすごい大事なことなんじゃないのかなと思いますよね。
確かにもう本当にできない理由を、うわ、本当にポンポン出てくるっていうのが
出てくる、そうですよね、
はい、
まあ、あのね、あの私もあの2020年あの年頭に誓った誓いの中でやっぱり海外で何かやろう、あれをやろうって全部ダメになったので、はい、だから多分来年1年も多分ね、来年の計画の中にも海外関係の仕事、あの予定っていうのは一切入れないでおこうと思ってるんですよ。再来年からは、まあ、多分動けるんじゃないかなと思うので、来年はもう国内をきちっと固めようというつもりでいろいろ今もうね、12月ですから、
はい、
もう来年の計画も、ね、まあ、今年の落とし前と来年の計画ですよね、それをちょっと今じわじわと立ててるところですね、
はい、あ、なるほど、
まあ、何か参考になればと思います。
ありがとうございます。行動と感情を一切結びつけないで、やると決めたことはしっかりと実行していきたいと、
はい、そうです、はい、自分のプライドにかけて必ずやるということですね、
はい、ありがとうございます。最後になりますが、今月も、はい、ぜひおすすめの一冊を教えていただきたいです、
は
い、
ですね、今月はですね、今月になってですね、はい、あのね、今年でこれナンバーワンの本だなっていう本が現れまして、
おお、ナンバーワンと、
はい、はい、ナンバーワンという本ですね。あのね、これはね、ちょうど自分が今こう断捨離してるじゃないですか、まあ、自分 の, あの持ってるものをどんどんどんどん今処分して、それこそね、あの今ここに2000冊、3000冊ぐらいある本を最終的には50冊まで絞ろうかなと、
50冊まで
いうぐらいのちょっと、はい、あの大胆な、ね、改革をしようと思ってるところに出会った本なんですけど、あの題名が、
はい、
全部捨てればという、
捨てれば、
全部捨てれば、ひらがななんですよ、全部捨てればという題名なんです。
捨てれば、
はい、で著者が中野義久さんって言うんです。
中野義久さん、
はい、はい、ね、今、お年が75歳、
お
この方がすごい方で、 伊勢丹とか鈴屋ってデパートありますよね、はい、そこでの新規事業を立ち上げておられて、で海外進出を成功させた方なんです。その後台湾に渡って台湾の大手財閥で経営者として活躍されたんです。それで今は2011年に、あの寺田倉庫ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
寺田倉庫の経営者あの CEO に就任された方で、それであの社員からは本当にいるのか実在するのかって疑われるぐらい、こうちょっとこう神出鬼没な異端の方なんですよ、はい、この方の生き方の根底にあるのが何も持たないことっていうのを信条にされてるんです。ですから家も車もお酒もタバコもやらず持たずですし、お金に関しても若い頃から生活以外は全て寄付なんです。
生活以外は全て寄付、
はい、何も持たないからこそ過去にとらわれず未来を悩まず今日を大切に生きられるという私の理想とする生き方をされている方なんです。はい、もうこの方のこの本を読んだら飾らずにまっすぐにシンプルに生きておられて、なんかねすごく清々しいというか、
はい、
なんそうだな、なんかこう風通しのいい生活ってこういう生き方なんだろうなと思うんですよ。この寺田倉庫の経営者ですから、それこそ稼いでる額が半端ない額稼いでらっしゃるでしょうし、でも本当の自分の生活費以外は全部寄付をずっとされてこられてる方ですし、やっぱり人としても素晴らしいですよね。この方のこの精神をやっぱり自分のあの来年のテーマとして、ちょっとこれは自分の中に大きくこの自分のこの軸の中にガシッと入れて、この長野義久さんの考え方を実践していける2021年にしたいなと、この本を読んだ時にずっと思ったんです。はい、あの今もしあの Kindle のアンリミテッドされてる方だと、はい、アンリミテッドで読めますか。
あ、読めるんですか。で、
はい、ゼロで読めますので、ぜひ、はい、ひらがなですね、全部捨てればですね、
捨てれば、
はい、ひらがなですから全部捨てれば、
ひらがなで、はい、
はい、捨てっていうのが大きい字になってますね、僕の中ではね。はい、これちょっとあのこの中野義久さん、うわこの人面白いなと思って、すごくそれであと美術にもあの造形が深い方なんですよ。
あ、美術にも、
はい、はい、あのだから自分のお金はその寄付以外はあの美術品をこう購入したりとかされてる、はい、あの経営者としてもう理想的ですよね。やっぱ美術的な感覚をちゃんと持った経営をされるというのは、うわすげえと思って、はい、ちょっとこの中野義久さんという方が今自分の中ではすごく今あの流行りというか、はい、今一番、この方が注目している、さっきの、ね、質問の続きになりますけ ど、
なるほど、
この方が今一番注目、私が注目している方ですね。75歳のおじいちゃんなんだけど、はい、マスコミも今まで一切登場せず、
登場せ
ずで、はい、この方はこれね、あの中野義久さん、実はその中野さんが書かれた本じゃないんですよ。中野さんの近くにいる方、知ってる方がこうインタビューして、インタビューをまとめた本がこの本なんです。それくらい表に出ない方なので、社員さんからも本当に実在するのかと疑われるような方なんですよ。まあ、社員さんが実在するのかって疑うぐらいですから、よっぽど大きい会社っていうの分かりますよね。
そうですね、
実在会社って目の前にいますから。
そうですね、
うん、だからそういう大きな会社の CEO なんかをどんどんどんどんこうされてて、だって台湾まで行って全然中国語もできない中から、大手財閥の台湾の大手財閥の経営者として辣腕を振るわれた方なので、その辺もやっぱすごいんですよね。もう人としての魅力もあるし、うわこの方すげえと思って、今すごくこう注目株なので、自分の中でもまたもっともっと調べたら、またね、はい、来月か再来月ぐらいには皆さんにまたお話しすることができるかもしれません。
ありがとうございます。全部捨てれば、
はい、全部捨てれば、
ちょっと早速、はい、Kindle で読んでいきたいと思います。
ぜひぜひ、ちょっと、はい、あの、はい、断捨離とかされてる方にはビンビン響くんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、これをですね、今月も、はい、素晴らしい、いろいろご回答いただきまして、ありがとうございます。
とんでもございません。ありがとうございます。
ぜひご質問等ありましたらですね、このラジオをお聞きの方はぜひ質問いただければと思いますし、あとスタンド FM も、
はい、
塾長独自でやってらっしゃいますので、
はい、ありがとうございます。
格闘ラジオ版格闘塾入魂通信、
そうですね、はい、はい、
ぜひそれを聞いていただけると、毎朝にでもですね聞いていただけるとすごく鼓舞されると思いますので、ぜひそちらもリンク載せておきますのでチェックの方よろしくお願いしま す, です、ね、
はい、もうあとあれですね、もう12月ですから、
はい、
はい、もう今年、はい、中にはよくメールいただくんですけど、はい、全部毎月のやつ全部聞かせていただいてますという方もいらっしゃったりとか、
ね、
はい、とてもありがたいですね、うん、はい、またね、はい、来年もまた、はい、拙い知識を披露することになるかと思いますけど、
ぜひぜひ、
はい、また来年も、はい、よろしくお願いします、はい、というのと、あと1ヶ月まだありますので、今年の2020年の落とし前をですねしっかりとつけられて、ちょっと来年は大変な時代になるかなと思うんで、ちょっとね、人間力も体力も能力も鍛えて、
はいはい、
時代に合わせた自分自作りっていうのを、はい、頑張っていってほしいかなと思いますね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、
はい、またお願いします、
はい、
失礼します、
ありがとうございます、はい。